David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club.
Good evening, everyone. I am David Hasselblad.I am an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけたみたいなんですけど、シーズン4はまたまた僕が英語の勉強にやってきます。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生のリスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらに分かりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにできたかなと思います。そして今回のシーズン4はサトシ君が再登場して、シーズン1でお送りした内容を復習しながらさらに分かりやすくリニューアルして放送したいと思います。毎回サトシ君がデビッド教授に恋の悩みや学校生活に関わるいろいろな質問をしていきます。そしてデビッド教授が英語で答えていきます。でも英語だらけだってびっくりしないでくださいね。チャプターの最後でデビッド教授のセリフをもう一度確認しますのでお楽しみに。それでは早速始めましょうね。
Chapter 97
先週の日曜日、ジェニファーと浅草に行ってきました。すっごく楽しかった。夢みたいでした。この気持ちどうやって表現したらいいのかな。
First of allI'm glad you had such a good time on your date.
まずはデートで楽しい時間を過ごしたみたいで僕も嬉しいよ。
When a date goes well, it feels so nice, doesn't it?
デートがうまくいくって本当にいい気分だよね。
There are some good words for this, and some fun expressions I'll tell you about.
こういう時に使ういい言葉があるから、面白い表現なんかも交えて教えてあげるよ。まずは It feels like a dream.
Saying that it feels like a dream is okay, but maybe a little bit dramatic, so be careful how you use it. If you use it too much, your friends may tell you to wake up.
It feels like a dream. 夢みたいな気分というのは問題ないけれど、ちょっと大げさに聞こえる場合もあるから使い方には注意しようね。もし使いすぎれば友達からいい加減起きろなんて言われるかもしれないぞ。次に Walking on air.
Another good expression is I'm walking on air. This is the feeling of walking without touching the ground that we get when we're really happy.
他にいい言い方としては I'm walking on air がある。これは幸せすぎて地に足がつかない、天にも昇る心地といった意味だよ。そして Cloud 9。
One more expression is I'm on Cloud 9. Why Cloud 9? Why not 7 or 8? Because 9 or 10 kilometers up is where the fluffy, happy looking clouds are.
それともう一つの表現として I'm on Cloud 9というのがある。どうして雲が9つだって?7や8じゃダメなのかって? だって9とか10キロメーター上空の方がふわふわした感じがして、なんか幸せな感じの雲があるようでしょ。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again。 デートで楽しい時間を過ごしたみたいで僕も嬉しいよ。
I'm glad you had such a good time on your date。
デートがうまくいくって本当にいい気分だよね。
When a date goes well, it feels so nice。
夢みたいな気分。
It feels like a dream。
天にも昇る気持ち。
I'm walking on air。
最高の気分。
I'm on cloud nine。 Chapter 98。
ジェニファーと一緒に天ぷらそばを食べたんです。彼女は音を立てないようにして食べてたから僕も気を使っちゃいました。日本人はそばを食べるときに音を立てるのが普通なんですけど、デビッド先生、この違いどう思いますか？
This is a cultural difference that changes from place to place.
これは場所によって異なる文化の違いだ。
In the United States, it's considered rude to make some noises when eating.
アメリカでは音を立てて食べるというのは失礼なこととされている。
In Japan, though,Making slurping noises when you eat noodles is just fine. In fact, I think it's a great thing about eating noodles in Japan.
でも日本では麺類を食べるときに音を立てても大丈夫。はっきり言って僕は日本の麺類の食べ方はすごくいいと思うよ。
Jennifer might not know much about it either.
ジェニファーは麺の食べ方を知らないんじゃないかな。
You can make this a point of conversation.
このことを話題にしたらいいよ。
Do you know why people slurp noodles? I've heard two reasons.
君はどうして麺類をするのか知ってるかい？理由は2つあるって聞いてるよ。
The first is that people slurp noodles to help cool them when they're eating very hot soup.
一つはスープがすごく熱いからすすって冷まそうとしているということ。
The other reason, and I think this is a better reason,is because by sucking in air when we're eating noodles, it makes the flavors bigger and more delicious.
そしてもう一つは、こっちの方が理由としてはいいと思うんだけど、食べるときに一緒に空気を吸い込むことでより美味しさを味わっているということだよ。
What do you think?
君はどう思う？さあ、それではデビッド教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again.これは文化の違いです。
This is a cultural difference.
アメリカでは音を立てて食べるというのは失礼なこととされている。
In the United States, it's considered rude to make some noises when eating.
君はどうして麺類をすするのか知っているかい？
Do you know why people slurp noodles?
理由は2つあるって聞いてるよ。
I've heard two reasons.
冷ますためにそばをする。
People slurp noodles to help cool them.
君はどう思う？
What do you think? Chapter
99。雷門の近くには大勢の人がいたんです。そしたら彼女の手を自然に握ってました。でも人混みを抜けたら手を離しちゃって、そしたら今度もう一回つなぐのが恥ずかしくなっちゃったんです。そういう時はどうやって彼女に聞いたらいいんですかね？
I think it's natural to hold hands for a number of reasons. Sometimes because we need to guide someone somewhere.
いろいろな理由で手をつなぐというのはごく自然な行為だと思う。誰かをどこかへ案内しなければならないという場合もあるよね。
Other times, because we just want to hold their hand. I think these situations are a little different.
そんな時はただ手を差し伸べたいだけということだから、こういう状況とはまたちょっと違うと言えるけどね。
If you want to hold her hand romantically, you should probably still ask the first time.
もし君が彼女の手をロマンチックな気持ちでつなぎたいのだとすれば、まず彼女に尋ねるというのは言うまでもない。
Like we talked about before, you can just say something simple. Can I hold your hand? Or, I'd like to hold your hand.
前にも話したように、手をつないでもいいですかとか、手をつなぎたいんだとシンプルに言えばいいね。
This is very natural and easy to remember.
この方法ならとても自然だし、覚えやすい。
In other situations, if you want to guide someone through a crowd or help them, you can say simply, give me your hand.
違う状況で、例えば君が人混みで誰かを道案内とか手助けしてあげたい場合、これもシンプルに、give me your hand、お手伝いしますよと言えばいいね。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。Let's listen again. 手をつなぐのは自然なことだよ。
It's natural to hold hands.
手をつないでもいい?
Can I hold your hand?
手をつなぎたいんです。
I'd like to hold your hand.
お手伝いしますよ。
Give me your hand. Chapter 100.
ジェニファーと一緒に写真を撮るの忘れちゃったので送ってほしいって頼んだら LINE で送ってくれました。もっと欲しいってお願いしようかなと思ったりもしてるんですけど、そういう時ってなんて聞けばいいんでしょう。
It was nice of her to send you a picture.
写真を送ってくれるなんて彼女は素敵な子だね。
And I know the feeling of wanting more, but consider the situation. I think we need to talk about an important English expression
それにもっと欲しい気持ちはわかるけど、状況をよく考えてごらん。僕たちは重要な英語表現について話さなくちゃいけないようだね。
If you ask her for more pictures now, you may be coming on too strong.
もし君がもっと写真を欲しいと頼めば、それは coming on too strong。やりすぎまたはずうずうしいということになってしまうかもしれないよ。
Next time you are out with her, you can always ask for a picture with her by saying, "Let's take a picture together." But if you ask for too much right now, she may think you're coming on too strong.
次回君が彼女と一緒に出かけた時は、いつでも一緒に写真を撮ろうよって頼んでもいいけど、もし今たくさん要求したら彼女は君がやりすぎ、ずうずうしいと思うかもしれない。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 写真を送ってくれるなんて彼女は素敵な子だね。
It was nice of her to send you a picture.
もっと欲しい気持ちはわかる。
I know the feeling of wanting more.
やりすぎまたはずうずうしいということになってしまうかもしれない。
You may be coming on too strong.
一緒に写真を撮ろうよ。
Let's take a picture together. Chapter 101.
ジェニファーとのデートはとにかくめちゃくちゃ楽しかったんです。お休みを言うとき、彼女は僕にキスしてくれました。毎週彼女に会えたらいいのにな。
Yeah.Remember what I was saying about coming on too strong?
そうだね。僕がやりすぎについて話したことを思い出してくれる?
In English, we say patience is a virtue.
英語には忍耐は美徳っていうことわざがあるんだ。
Waiting can be difficult, but it's worth it.
待つことは難しいけど価値がある。
There's another expression about this. We say fools rush in.
これに関しては別の言い方もあるよ。愚か者はよく考えもせずに飛び込んでしまう。
This means that it can be foolish to act too quickly without thinking about what may happen. So don't be a fool.
何が起こるかよく考えもしないで早急にことを起こすのは愚かだという意味だよ。だから愚か者になっちゃいけない。 Fools rush in where angels fear to tread.が全体の言い回しで、天使も恐れるところへ愚か者は踏み込む、つまりバカ者は怖いものを知らないということですね。さあ、それではデビット教授のセリフを一緒に確認してみましょう。 Let's listen again. 英語には忍耐は美徳っていうことわざがあるんだ。
In English we say patience is a virtue.
待つことは難しいけど価値がある。
Waiting can be difficult, but it's worth it.
バカ者は怖いものを知らない。
Fools rush in.
愚か者になってはいけないよ。
Don't be a fool.
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒募集中です。中高年初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込みお問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ、お電話は 042-467-1187 042-467-1187、 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
David's Song of the Week。This week's song is Young Folks by Peter Bjorn and John. When I'm feeling good, I often whistle, especially when I'm walking around. It comes naturally, and to me, it's a happy sound. It starts this week's song, Young Folks, by Swedish band Peter Bjorn and John. It's a song about being happy to spend time with someone you care about. It came out in 2006, so it isn't new,But it still sounds fresh and new to me. A modern classic.
今週の歌はピーター・ビョーン&ジョンの Young Folks だ。僕は気分がいいとしょっちゅう口笛を吹く。特に歩いてる時なんかはね。それは自然に吹いちゃうんだけど、音も楽しいよね。その口笛が今週の歌、スウェーデンのバンドピーター・ビョーン&ジョンの Young Folks をスタートさせるんだ。気になる誰かと時を過ごすことは幸せなことと歌っている曲だ。2006年の発売だから新しくはないけど、今でも新鮮だよ。現代のクラシックさ。
When we're with people we enjoy, it's easy to lose track of time. It can also happen when we do an activity we like. When do you lose track of time?
人々と楽しく過ごしていると時の経つのを忘れてしまう。自分が本当に好きなことをしている時もそうだ。君はどんな時に時を忘れてしまうかい？
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサーデビッド、What will you teach for us tonight?
Japanese people are like the Americans, who can strongly express themselves as they feel. I think so. I am very happy right now, but if I were to say this feeling to a native speaker, what would I say? How would I express it?
I'm glad you're feeling good.Yes, Americans often use strong expressions. Normally, I might say, I'm feeling good today. Or, I feel quite content. This is enough for normal situations. But if things are really good, use a stronger or more interesting expression.
君が幸せで僕も嬉しいよ。そう、アメリカ人はよく強い表現の仕方をする。普通は僕はI'm feeling good today. 今日は気分がいいとか、 I feel quite content. かなりいい気分っていうかな。普通の状況ならこれで十分だけど、もし物事が本当にうまくいってるとしたら、そういう時はもっと強くてもっと面白い表現を使うんだ。
Here are some idioms for expressing happiness.
さあ、ここからは幸せを表現する熟語だよ。
I feel like $1,000,000. Or, I feel like $1,000,000.
When we say this, it's clear that we're feeling extremely good. This could be feeling happy, or it could also be feeling very good and healthy. After a good vacation, I always feel like $1,000,000.
I feel like $1,000,000, とか、I feel like $1,000,000. これはどちらも気分は最高という意味だよ。これを使うときは僕らが最高にいい気分のときだ。幸せな気分のときや幸せな気分でしかも体調もいいとき。いい休暇を過ごした後は僕はいつも最高の気分だよ。ミリオンダラーズは100万ドル、日本円にして約1億円です。ミリオンバックスも同じ意味、つまり億万長者になったみたいな最高の気分ということですね。今日は元気？と聞かれて I feel like a million dollars と言えば絶好調だよという意味になります。
If you feel so happy you think feeling even better might be impossible, you can say I'm on top of the world. We use this when everything is going well and it feels like we're at the top.
もし君がこれ以上はないってくらい幸せを感じているなら I'm on top of the world 天にも昇る心地だっていうことができる。何もかもがうまくいって有頂天になるとき僕らはこれを使うんだ。 I'm on top of the world は直訳すれば世界の頂上にいるということ、転じて有頂天になるほどの幸せという意味になります。
But what if your friend seems really happy? We can use these expressions for other people's happiness too. If Alice did well on the test, I could say, Alice was tickled pink about her test score.
じゃあ、もし君の友達が本当に幸せそうにしていたら、他人の幸せについてもこんな言い方ができる。例えば、アリスがテストでいい成績を取ったら、僕はアリス was a tickled pink about her test score。 アリスはいい点数を取ってお喜びしてたというだろう。ティックルはくすぐることで、例えば子供を癒すときにティックティックと言いながらくすぐったりします。そこから転じて人を喜ばすという意味で使われるようになりました。ティックルドピンクとさらにピンクを付け足して、頬や耳がピンクに染まるくらい喜んでいる様子を表現しています。
And my friend John? I saw John this morning and he was as happy as a clam. But wait, happy as a clam? Are clams happy? They are when the water is high. As happy as a clam at high water.
それから僕の友達のジョンはというと、僕が今朝ジョンに会うと、He was as happy as a clam. 彼はこの上もなく上機嫌だった。だけど待てよ、ハマグリと同じくらい幸せ？ハマグリって幸せなの？満ち潮の時は幸せなんだよ。満ち潮の時は掘られる心配もないハマグリ。そこからすごく幸せという意味になりました。また二枚貝が餌を食べる様子が笑っているように見えるからという説もあるようですね。クラムを使ったイディオムは他にもあって、 Shut up like a clam と言ったら急に黙り込む様子を表します。日本でも貝のように口を閉ざすと言ったりしますね。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers!
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。